心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方の村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、ということで、
はい、
急遽、まあ、この1次ラウンド、ドイツ、日本、日本、フィンランド、オーストラリア、日本というところの参戦を、やはりちょっと振り返ってお話をしていきたいなということで、急遽、収録ということで、行っておりますけども。
すごいですね、やっぱりね。はい、親切ですよね。これもともと明日の配信ということで、8月の30日に今撮ってるんですよね。一応参戦を終えた後で、もともとは、もう収録済みでそれを流そうと思ったんですが、うん、やはりこの盛り上がりを受けてサンシャインについてフレーズしてどうするんだということで、うん、急遽この収録が入ったという整理でいいですかね。
はい、その通りでございます。
いや、すごかったですね。
もうなんかまあ、ちょっと初戦ね、ドイツ、日本、81対63ということで、やはり強しということで、うんうん、まず初戦を振り返っていかがでしたか、ドイツ戦。
そうですね、ちょっと試合の入りが、うん、エネルギーがね、まあ、少し空回ったようなところがあって、まあ、かなり点差を開かれる、うん、状態になって、まあ、後半からですか。うん、カムバックしようということで、トムから話もあり、気合を入れて臨んで、まあ、結果、後半は、ちょっとね、点差が広いという関係で、ドイツのメンバーも少し落としたところもありましたけど、はい、まあ、なんとか食らいついて、戦えたっていうのが、多分あれが自信になったと思うんですね。うん、ですから、まあ、試合の入りが少し良くなかったですけど、ちゃんとアジャストすればやれるという自信も手伝って、うん、多分その感触が、2戦目のね、フィンランド戦にかなり影響出たんじゃないかなって気がしますよね。
そうですよね。2戦目が日本対フィンランド98対88で、まあ、新聞であったりね、うん、報道であったりも、まあ、歴史的勝利ということで、フィンランド戦、まあ、率直な感想としてというか、まあ、その時の気持ちであったりとか、ちょっとお話ししていければなと思うんですけども。
う
ん、
いや、もうな、何がすごいって、やはりネバーギブアップですよね。
うん、
まあ、諦めない。
うん、
まあ、渡辺雄太選手もよく言いますけど、まあ、我々はもう最後まで諦めないんだということを言いますけど、まあ、頑張っても頑張っても決めてくるじゃないですか。
うんうん、いや、2戦目のフィンランド特にね、
はい、
言うと全然落ちない、
ね。そう。こっちが決めても決められるし、うん、まあ、ちょっと乱が起こると点差開かれるし、
うん
うん、こっちはなんとか食い下がっても、なかなか点差を縮めらんないしっていう、うん、シチュエーションが続いてたと思うんですよ。
はい、
そんな中、フィンランド戦の最大18点差からですか、
はい、
一気に巻き返して会場の空気がもうね、
あ、
もう異様な状況になったということなんですけども、うんうん、まあ、そこからああいう大逆転劇で勝ったということで、うんうん、まあ、なんとなくこれ、まあ、練習試合とか強化試合とかも含めて、まあ、10戦ぐらいやってきてですね、うん、いろんなタフな相手、タフなゲームをやってきてるんですよね。
はい、
で、そういったものがやっぱ全てドイツ戦にぶつけるぞっていうことで若干空回ったものの、うん、後半から修正してできたっていう自信が、
うん、
フィンランド戦もあそこで諦めないで、大逆転につながったという意味では、やはり強化試合とか、スロベニアとかですね、フランスであったりとか、まあ、アウェイの韓国の試合であったりとか、なんかもうずっと繋がってるなと。あの勝利はもう瞬間風速的なものじゃなくて、ずっとこう蓄積してきたいろんなものが出たなっていうのが私の印象なんですよね。
あ、なるほどですね。なんか、苦しい時間帯を、まあ、ベテランのね、比江島選手が、こう、すごい繋いだりとか、
うん、
まあ、新生の河村選手だったり、富永選手が活躍するとか、
うん、
まあ、Bリーグでもね、すごく成長著しい吉井選手のディフェンスだったりとか、
うん、
まあ、原選手の頑張りだったりとか、なんか、すべての日本のバスケが融合してるようなね、なんかそんな感じがすごく2戦目にはあったのかなというふうに思いますけども。
いや、本当ですね。もちろん気持ちだけでどうこうなるようなレベルではないんですけど、
うんうんうん、
いわゆる、彼らが持ってるもの以上のものを気持ちで引き出しているというか、
うん、
やっぱ感じましたね。今出てきたような選手たちもそうですし、うん、ベンチ全体も含めてね、絶対勝つんだと、うん、まあ、今回歴史を作るんだという強い意志を感じたし、うん、そのあそこまでタフに一歩も引くことなくね、オーストラリア戦もそうですけど、あれだけ強豪国に、
うん、
まあ何度でも何度でもカムバックしていく、
うん、
いわゆるゴールを決められて、まあヘッドダウンすることなくすぐボールプッシュして、 まあ、速攻につなげたりとかっていうのを繰り返し繰り返して最後までやったじゃないですか、
うんうんうん、
やはりさすがのオーストラリアも手をこまねいてたと思うし、
うん
でまあ、最後までメンバーもほぼほぼ落とすことなく、
うん
まあ、会場の空気も手伝ってですね持ってかれる可能性はやはりフィンランド戦見てるんで、
うん、
やっぱ警戒したんでやっぱ最後までメンバーを落とさず、
はい
まあ、負けてしまったら日本とドイツがね
二
次ラウンド進出ですから、
ね、
負けるわけにはいかないというのがあったんで、うん、本気で最後までやった、
うん、
そこに本気で向き合って打ち合いであそこまでできた、
うん、
これはすごい自信になりましたね、
うん、何度殴られても倒れずに、ね、起き上がるっていう感じがおっしゃる通りのなんかそういう試合でしたよね。点差以上にこうすごくこうなんかいいものを見せてもらったなという感じの試合ではあったんじゃないかなというふうには思いますけども。
そうですね。今回3試合すべて地上波でね、中継させていただいて、うん、まあ視聴率も良かったんですよね。日本バスケ史上良かったですし、今までかつてね、日本のバスケがこれだけ多くの方たちに注目を浴びることってなかったと思いますし、
うんうん
まあ、だからこそ選手たちも下手なゲームできないというか、本当に未来をクリエイトするためにも、いろんなものを背負って戦ってくれたと思うんですよ、
うん
うん、でその姿が伝わったと思いますし、諦めずにあそこまで強豪国に向かっていくっていうところの姿を見せたんで、代表の選手たちにはもう大感謝ですよね、うん、
まあ、検討の結果として、まあ、グループ E の3位ということで、まあ、これから順位決定戦へというふうに向かっていく、うん、まだ大会の途中ではあるんですけども、うん、まあ、改めてこの大会での選手の頑張りだったりファンの皆さんの声援を受けて、
うん、
島田さんの中で宿った思いみたいなのがもしあればちょっとお聞きしたいなというふうには思うんですけども、
まあ、多分この成長プロセスでいろんなこう変化が起こってくると思うんですね、
はい、
たまたま SNS で見ましたけど、まあ、サッカーで言えば、まあ、昔は強豪国と戦う時にはその守ってカウンターみたいなことしかなかったところを、うんうん、中盤でボールを回せるような時代が来て、その全然クオリティの違うサッカーをできるようになっていったっていうような、世界で勝てる勝てないってこともさることながら、
はい、
もうそのレベルも変わっていくみたいなこう変遷がこの20年30年の中にあったと思うんですね、
はい、
でそういう意味では今その世界のトップと戦う時には当時のサッカーのカウンターのようにアップテンポにそのサイズのない分スリーポイント飛び込むみんなでリバウンドっていうようなことがそれとなんか似たような感じに私には見えてて、
はい、
今これを遂行することってのは本当に正しくて、
うん、
でその中でもっとこういろんなことができる選手が増えてきたりね、
はい、
フィジカルも強くなってくればそこになんかもう一つ二つその引き出しが増えていくと思うんで、ただもう本当にこれから日本が強くなっていく未来に向けてね、大きな一歩を踏み出せた大会だったなと思いますし、 B リーグはやっぱりとはいえね、海外で活躍する選手もいますけど当然いろんな事情で合流できないってこともありますからね、
はい、
B リーグの選手でこうアジアの扉をこじ開けていくっていうことがスタンダードになっていかなきゃいけないっていうのはありますんでね、
うん、
やっぱり今回その B リーグで戦う選手たちが世界のビッグネームとバンバンマッチアップしてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
これで得られたもの、
うん、
ですからやっぱり日常を世界基準にというかそういう状況を作り出すこと、競争を作り出すことで、選手たちをもっともっとこう、世界でね、戦える選手を作っていくってことが、B リーグの役割だなというふうに思いますし、今までかつてこういう注目かつ戦える状況を作れた歴史ってそんなにないわけで、だからこそ、日本代表が強くなるってどういうことっていうのは、サッカー羨ましいなとか、野球羨ましいなってのあっても、経験があんまなかったと思うんですね。で、今回その、そこまでは至らなくても、その一端をこう垣間見れることが、業界内の人も、バスケットファイルの人も感じれたこと、
うん、
これってすごく大きいことで、やっぱり日本代表が強くなってこそのバスケット界であると、うん、B リーグはそのエンジンである必要があるというふうに感じましたね。ですから、あくまでも日本代表を強くすることを、これからも進めなければいけない、
はい。
で、その強くするためにも B リーグは協力するし、そのエンジンともならなければいけない。
うん、
事業面と強化面っていうことと、社会性っていうのを3つ、3本の矢をね、しっかり放って、前に進めていこうというふうに進めている、今の我々が考えていることの方向感は間違ってないという確信を持ってですね、はい、ぐいぐい進めていきたいなと思いますね。
はい。ありがとうございます。
もうほとんど本編に近いぐらい熱く語ってしまいましたって感じですけどね。 まあ、今日ちょっとね、沖縄ですから私が、
はい、
で相方の村上さんは今東京にいるんで、ズームでやってるんでね、
はい、
皆さんにご理解いただきたいのは、まず私のテンションが今一度高いということと、
はい、
ズームであるということでちょっとコミュニケーションが難しくなってるということ、
はい、
私は窓から海を眺めながらこの話をしてるんで、はい、ちょっと非日常なんで許してくださいということで、
はいはい、ありがとうございます。今日はじゃあ
ということでね、まだまだ明日ですね、まさに、
はい、
今撮ってるんですけど明日の配信になるんで、配信日の夜に順位決定戦がありますから、
うん、
なんとか、まあ、2つ勝つことを狙いながら、
はい、
日本の勝利を願ってですね、
はい、
もうパリの切符を掴んでくれた日にはもうね、
うんうん、
泣いちゃう
泣いちゃう
泣いちゃう、
まだ熱かったもん。
いや、
はい、
本当選手たちをねぎらってあげたいですよ、
うんうん、
あとはもうあれだけね試合会場にいてもう強烈ですよ、ファンのエネルギーが、
うんうんうんうん、
もうすごい、
やっぱそうですよね。
もうオーストラリア関係者とか各国関係者の人たち私話してますけど、
うん、
すごいと、日本のファンの応援がなんだこりゃと、だから今この状況を作ってるのは選手たちの頑張りでもあり、
うん、
もうあれだけの熱量で応援していただいている、もちろん会場に来れなくてね、テレビでご覧になって応援いただいている気持ちの念も含めて、
うん、
そのエネルギーのおかげですから、あと2試合ぜひお力をください、はい、応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで、まあ、8月31日の今回はですね、またお便り、おはがきですね、お手紙もたくさんいただいているということで、早速ご紹介をしていきたいと、そういう回にしていきたいなと思うんですけども、まず、ですね、これは昨年ですかね、島田さんに、報告書レポートを送っていただいた、凛太郎くんから再びはがきと、うん、そしてさらに、強化された、レポートがですね送られてきておりまして、うん、添付されたはがきを読んでいきたいと思いますけども、
うん、
島田さんこんにちは、凛太郎です、うん、もはや知り合いの感じですね、昨年は
凛ちゃんありがとう
本当ですよね、凛ちゃんですよね、
はい、
昨年は対談をしていただきありがとうございました、
うん、
今回この手紙を送った理由は、うん、今年の春にキングス対エベッサの試合を沖縄まで見に行って、
うん、
前回のレポートの改良版を作ったからです。
すごい、
よかったら感想を聞かせてください。追伸、お父さんはステッカーをもらえて喜んでいますということで、お父さん、あのステッカー欲しいけどもらえなかったっていうので追加でちょっとお送りしてたんで、それはちゃんと無事に届いたという
、拗ねてるっていう、ね、
話がちょっと
一回ありましたもんね、
はい、ということで、はい、まあ1年越しにですねかなり立派な、はい、
レポートをどんな感じですか、
はい、送っていただいて、
うわすっげー、
はい、あのやっぱりですね今年も3年生中学3年生ということなので、かなりしっかり作り込んでるので、
そうか、これあれか、元々のやつをベースにしながら、
そうです、
あの
この間
エベッサの話を、ね、
そうなんですよね、でさらにアップデートして琉球との間違いみたいなこととか、
うん、
どういうとこをもっとこう良くしていくと、琉球にこうエンタメの部分で追いついていけるのかとか、なんかそういったことをいろいろとしっかり多角的にですね、
うん、
書いてきているので、ぜひちょっとまたね、改めてそこら辺はじっくり目を通して、この放送の中でも触れていきたいなというふうに思いますけども、
うん、
嬉しいですよね。こうやって毎年夏休みになると。
すごいね。これキングスのファンもね、聞いていただいてる方がいらっしゃると思うから、
うんうん、
この売上とか事業規模とかも書いてあるしさ、
そうなんですよ、
クラブをその、集客に成功しているキングスについて、うん、やっぱりクラブを知ってもらう認知のところで、
はい、
街中にこうキングスの旗や看板があるとかね、
うんうんうん、
試合に来たいと思うようにしていると、
うん、
来てくれて楽しいと感じてまた来たいと思うためにしていることで、フードの種類が多いとかホスピタリティが素晴らしいとか演出がかっこいいとかさ、凛太郎くんはね偉いね
中学3年生でここまで考えると大したもんだなと思いますけどね、
うん、引き続きエベッサの集客を気にしてますね、
うん、気にしてますね、
すっげえ心配してますね凛太郎くん、
うんうん、
いやーこれはちょっと、
はい、
これだけで終わっちゃうから、
はい、
もう後でじっくり見ます、
はい、ぜひじゃあちょっとじっく
り、ありがとう凛太郎くんね、
ということで凛太郎くん、うん、ありがとうございます、
はい、引き続きね、あのエベスさんの応援と B リーグの応援もよろしくお願いしますというふうに思いますけども、続いてですね、ペンネーム SFC1 号さんから、まあこの方もよくねハガキをいただいて、おりますけども、島田さん、村上さん、こんにちは。先日のスワローロジスティックスの中島さんとの対談会以降、猛暑の中で荷物を運んでくれるドライバーさんたちにこれまで以上に感謝を感じるようになりましたということで、思っているだけではなくきちんと言葉でありがとうございます、体調に気をつけてというようになりましたということで、まあ、あのお話の影響もあって、あ、これ大事なことなんだということを、まあ、ちょっと感じましたよということと、それからですね、今日は、安産祈願をお願いしますと言っても、人間を産むのではなくと、事業を産む準備なので事業が無事に生まれるようにぜひ安産祈願をお願いしますということで、これは事業の安産期間にも、あの、島田さんの気とは聞くもんなんですかね。
ちょっとそれは、初めてのパターンですね。
初めてのパターンですか。
まあ、要は、事業のね、
まあ、成功、成長になってというか。
成就みたいな感じですよね。
はい。
あ、それは、あの、大丈夫ですよ。
それは大丈夫ということで。じゃあ、ここはちょっと、後ほど、しっかりと、祈願をしていただけるということですけど、それから、あと、前半ではね、先日、スワローロジスティクスの中島社長にもお越しいただいて、まあ、いかにこうドライバーであったりっていうことが大変で、うん、まあ、経済というのをしっかり下支えしているんだという話をしたことを、まあ、聞いてのコメントもいただいておりますけども、このあたりも嬉しいですよね。
いや、嬉しいですね。うん、まあ、いわゆる来年24年問題と言われてるんですけど、運送業界はね。だからそこにも差し掛かるから、いろんなこう問題をはらんでるんで、まあ、そこをね、中島社長が警鐘を鳴らしていただいているというか、うん、それをこの番組を通じてね、うん、やっていただいているってことで意義深いんですよ、
うん、
ですからこういうふうに理解してくれる方が増えるというのは嬉しいですね。
そうですよね、
はい、
素晴らしいですね。
ありがとうございます。もういつも、は
い、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。来られるんじゃないですかね。
あ、いらっしゃる。
あの、14日来られるんじゃないかなと私は思いますよ。
はい、じゃあ楽しみにお待ちしたいと思いますね。
はい、
はい、続いてのお便りですけども、うん、心たぎるネーム J 岡山管理人さんということで、この方も何度かねおはがきをいただいてるんですけども、
うん、
以前第1回放送まで遡って全て聞いた岡山のブロガーですと。
何十日間
そうですね、かけて
100日ぐらいでしたっけ、
戻って聞いていただいたという方で、はい、その方がね、まあ、ブロガーさんだからということもあるんですけども、はい、ブログの読者から、島田さん宛に質問が来たので、お便りさせていただきましたということで、はい、ちょっと間接的な感じですけども、
はい、
この方は B 革新についてということですね、まあ、長い目で見たら B1、 今回新しく名前が付いて B1 は将来 NBA のサテライトリーグである G リーグのようになるのではないかというふうにちょっと気になっているという、ファンの方がいらっしゃると、いつかは B プレミアへと頑張ってきた、B1 クラブの希望が、なくなってしまって2軍リーグしか、選択肢がなくなってしまうと、いうことだと地元行政などのステークホルダーがトーンダウンしていくのではないかというちょっと心配があるんですけども、そのあたりは、どのようにお考えですかということで、ちょっとこう本当 B 革新寄りのど真ん中のお話ですけども、
ありがとうございます。まず、はい、あの手紙ね、
はい、
いただきましてありがとうございます。あの、そういうことではないですよ、うん、基本的には、
うんうん、
あの、いわゆる NBA の下部組織の G リーグという、うん、上にぶら下がってコールアップされるようなっていうような印象、もしかすると、うん、要は選手の行き来をしやすくするとかっていうふうなことも言ったんで、
はいはい、
ちょっとそこを連想してしまったかもしれないんですけど、うんうんうん、実際その下部組織とかっていうことじゃなくて、
はい、
あくまでもあの全国に根付いたような、うん、いわゆる今の B1 と同じようなテイストでクラブがあるっていう、独立してあるっていうことで、プレミアのクラブとこう上下関係にあるようなものではないですと、
うんうん、
ですからしっかりいわゆる B リーグ1というね、
うん、
ふうに言ってるその真ん中のカテゴリーは、大会発表した時にも言いましたけど、もうここがキャスティングボードで、
うん、
このカテゴリーをいかに盛り上げるかっていうことが多くのクラブをハッピーにしていこうっていうところの、うん、まあ、代表伝でもあるし、はい、そこが盛り上がらないと、せっかくエクスパンションリーグといっても上に上がる素地が、
まあ、そうです
ね、そもそもないカテゴリーになってしまう可能性があるじゃないですか、うんうんうん、ですから G リーグ的などころか、
うん、
もうそこを独立独歩、
うん、
明確に盛り上げていくっていうことを今考えてるん で、
うんうん、
でかつそこで育った、
うん、
もしくは、育って上に行きたいっていう意思を持ってるクラブは、うん、B プレミアにこういわゆるエクスパンションで入っていける状況を作っていく。で、将来的に本当に B プレミアの チームしかなくなるような時代が来たら最高だなと思うんですよね、うんうん、そこがもうエクスパンションで増えてて、うんうん、30、40でアリーナもできてめちゃめちゃ集客もあって盛り上がってる、うんうん、で育成も進んでちゃんと供給量も満たされてるみたいな状況になった時が、うんうん、まあ30年かかると思いますけど、うんうん、ピークなんじゃないかなっていう気がしますね。だからもうご心配かけて申し訳なかったなと思いますけども、うんうん、ちゃんとそこは分けて盛り上げていきますから、うんうん、
なるほど。
ご心配なく、
はい。はい。ということでございますので、まあ、引き続きね、情報の発信はしていきたいなと思いますけども、気になるなということがあれば、また番組におはがき、お手紙をお寄せいただければなというふうに思います。
はい。
はい。続いて、こちらも常連の、いつもお手紙をいただいて、かわいいね、ボールのイラストが入ってますけども、B リーグブースターの、磯路かっこおっさんさんからでございますね。ということで、こんにちは、毎回興味深く拝聴しておりますと、うん、今回は、ファンブースターという表現についてお伺いしたいと思います。
来ましたかその辺。
まあ、J リーグのチェアマンの野々村さんが、まあ、ファンサポーターという表現があるが、ファンとサポーターには明確な違いがあると思っていますよみたいなことは、まあ、お話をされてましたと、うん、バスケ界でいうとファンブースターという表現になると思いますが、うん、このファンとブースターには何らか違いがあるのでしょうかと、
うん、
でもブースターはもともと BJ リーグが創設されたときにリーグ主導で、J リーグのサポーターに相当する呼称として先行されたワードだったと記憶しています、
うん。
それぞれに明確な定義はないかもしれませんが、島田さんはどのようにお考えでしょうかと、メディアの仕事に携わっている村上さんの見解もぜひ伺いたいですということですか。まずちょっと島田さんから。
そうですね、この問題はね、まあ、問題というか課題は、うん、まあ、どっかで解消したいんですよね、
うん、
まずその J リーグでいうところのサポーターとファンっていう位置づけは、うん、野々村さんが定義しているところっていうのはそれはそれであるんだろうなと、
うんうんうん、
でもこの B リーグ界におけるブースターとかサポーターっていうのはそれは横列、
うん、あ、そうですよね、
一緒なんですよね、うん、でプラス川崎ブレイブサンダースさんのことだとファミリーってことじゃないですか。
あ、そうですね、
だからファンもブースターもファミリーもこれ一緒の、まあ、うんうん、いわゆるクラブを応援してくれてる、うん、まあ、いわゆる今の J の話で言ったらサポーターに当たるのがこの3つ全部そうだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でここが BJ リーグのクラブとしてスタートしたところはブースターって今でも続けてるところあるし、うん、いわゆる NBL ルーツのクラブはどっちかというとファンっていう言い方してるところが多くて、で、ね、うん、でまあ、川崎みたいにあえて変えたりしてるところもあるんですけど、うん、まあ、そういうルーツを尊重しようというのが今のトレンドなんですね、はいはい、まあ、うんうん、でもやっぱこれって分かりづらいなって個人的には思ってて、
うんうんうん、
いや、その例えばブースタークラブっていうファンクラブを募集してるとこもあるし、
うん、
ファンクラブって募集してるとこもあるから、うん、なんかそういうビジュアルとかも含めて作ってるからね、うん、あんまりこうリーグがこうしようってガーってやるっていうのはしてこなかったんですけど、
うん、
やっぱりそのクラブからすれば関係ないと思うんですね、
うんうん
うんうん、だからあんまりクラブ関係ないことをしゃしゃり出てもなと思いつつも、うん、私みたいなリーグのこういう立場だと揃ってないっていうのはやっぱコントロール大変なんですよね、
うんうん、
例えば確かにたまに本当に丁寧にやろうとするとこう挨拶とかするときもファンの皆様、そしてブースターの皆様、そしてファミリーの皆様、うん、こんばんはとかね、うん、なんか そんな感じなんですよ、
うんうんうん、
でなんか寄り添えばですよ、うん、ファンの皆様って言ったらなんかそうじゃないところはなんか普段慣れてないものじゃないです か、
うんうん、
だから3つ言うか、たまにファミリーを川崎さんがいるものじゃないものときは2つにしたりとか、
うんうんうん、
場合によってはもうなんかファンっていうことでやったりとか、なんかこれを毎回こう気にしなきゃいけないっていうのは結構大変だなっていう、うん、で1個にサッカーのサポーターみたいに揃えた方が全国的に良いんじゃないかなって思ってるんで、どっかでこれは着手したいなと思ってますね、
うん、
という前提で、例えばファンというふうに決定づけられたら、
はい、
ファンっていうその応援していただいてるファンっていうのと潜在的なこうちょっと興味ありますみたいなライトなファンも含めて、ファンファンだったらファンで包含されてしまうでしょうし、ブースターっていうふ
う
に決定づけられれば野々村さんのおっしゃってるような違うよっていう、その違うゾーンがファンというふ
う
に多分識別されるんだろうなっていうふ
う
には思いますね、うん、ただ今はそこはね、そういう状況なので、まあ、揃えたいですよね。
なかなかね、難しい、まあ、問題というか、うん、デリケートな部分もね、まあ、村上さんの見解もということなので、僭越ながら私からもですね、
うん、そうですよ。村上さんどうですか？
そうですね、なんかまあ、それぞれの成り立ちがあるので、そこについては、まあ、尊重はね、やっぱりしていくべきことなのかなと思うんですけど、うん、一方で、島さんおっしゃってる通り、分かりにくい。っていうことは一つあると思うんですよね、
うん、
なのでなんかこれからもっと新しい方に増えていっ ただきたいですし、もっとバスケットボールとかBリーグ好きな方に増えていってもらいたいなと思った時には、うん、まあ、分かりやすい方がいいなっていうのは、もうメディア側の立場とすればやっぱ思いますね。うんうん、なので、なんかその、例えば、いや、うちはファンだしとか、うちはブースターだしみたいなことになると、まあ、新しい方もちょっとめんどくさいなっていうふうに思われるようなことはやっぱないような形で、うん、まあ、いずれかはやっぱりこう、分かりやすい形にやっぱり統一していけると、より多くの方に見ていただきたいっていうメディアの立場とすると、うん、やっぱそこはすごく気にはなるところですかね。
そうですね、
はい。
そこはあると思うんですよ。やっぱネーミングってやっぱ大事で、うん、
大事ですよね。
そうそう、すごくメッセージがあるわけですよね。
うん、そのやっぱりそのだんだんこう新しい方々も入ってくる流れの時っていうのはやっぱりちょっと考えながら、どこかでね、みんなで一緒に考えられるといいですよね。
そうそう、まあ、少なくともこの2026年のその B 革新のタイミングってあるじゃないですか。
はい、
そのいろいろ考えたらいいと思うんですよ、うんうん、この B 革新だって将来構想って言ってたものをね、うん、B 革新っていう風にネーミング変えたじゃないですか、
うん、
こういうやっぱネーミングって大事で、例えば川淵さんなんかが J リーグ作るときね、理事長で終わったわけですよ、
うんうん、
あの当時は理事長がスタンダードだったわけですよ。で、川淵さんが名前変えたいって言って、うん、チェアマンっていうのができて、今こっちもチェアマンじゃないですか、うんうん、とかね、なんかきっかけがあってどっかでこう作られてるものなんで、変えたり揃えたりするのは全然いいと思うんですね、うん、
まあ、それぞれのクラブで、その、まあ、川崎のファミリーであったり、うん、まあ、アルバルクのアルバルカーズであったり、うん、まあ、それぞれのファン同士の相性みたいなことっていうのはね、もちろんなんか
あっても
ありつつも、
ね、共通言語を、
そうですよね、共通言語はなんかあった方がいいのかな、
持つっていうのは大事、
はい、
で B リーグなんかのこのチェアマンっていう名前だって変えていいと思うんですよ、
うん、
変えたらいいんじゃないか逆に思ってるんです私なんか。
あ、そうなんですか。
2026年で、
うんうんうん、
ま
あ、
募集するのかまた変えるのか分かりませんけど、変えるべきだと思いますね。
うーん、なるほど、
むしろ、
うんうんうんうん、なるほど。じゃあそこら辺も含めて、うん、2026というのは一つの大きなこう、
そうですよ、なんか変えようかなと思ってるものとか、変えた方がいいかなと思ってて、うん、いつか変えようかなと思うんだったら、うん、もうここに全部集約して変えたらいいと思いますよ、う
ん、はい、
分
かりました。ちょっと意図せず、うん、おっさんさんの質問に、うん、真面目なトーンで回答してしまいましたが、
まあ、これ冒頭ちょっとね、
はい、
おっさんさんとか言ってましたけど、
はい、大事な話だと思います、はい、ぜひね、これもみんなで取り組んでいければなというふうに思っております。
はい、
はい、ということで、
終わり、
もうたくさんのいろいろとおはがき、お手紙いただきましたが、こんな感じでですね、引き続き皆さんと手紙、おはがきを、まあ、返しながら、いろいろとコミュニケーション取れればなと思っておりますので、何かございましたら、島田のマイク事務局に向けて、手紙おはがきを引き続き送っていただければなと。
これ何枚ぐらい来てますかね、もう過去に。
いや、もう結構来てますね。
この3年間でトータル言ったら、
いや、もう100近くは来てんじゃないですかね。
100は来てるんじゃない？
はい、来てますね。だいぶ読んだなっていう印象はありますけど、
ね、
まあ、非常にスタッフとしてはですね、嬉しいですよね、こういったものを送っていただける
というのは、ね、熱量感じますよね。
熱量感じます、
ね、ありがとうございました。
はい、
引き続き
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
島田のマイク、島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで、テンション高めの私でございますけども、
はい、
ちょっと冷静にね、まあ、ある意味、まあ、何でも盛り上がることはいいとはいえですね、決して喜ばしいことではなかった、
うん、
ドイツ戦のチケットの、ね、空席問題があ ったじゃないですか。
はい、ありましたね。
まあ、そこについて反響あって新聞であるとか、うん、メディアさんであったり、うん、万有テレビであったりとか、うん、いろんなところで取り上げられちゃったんですよね。
まあ、ホーバスヘッドコーチや渡辺選手も、ね、うん、ちょっと触れられてたということもありますけども、かなり世の中的にね、うん、あれなんで空いてるんだみたいなことにはなっててということだったと思うんですけども。
そうですね、やっぱり東京オリンピックの時勝てなかったところの要因で、やっぱりせっかく東京でやったのにホームコートアドバンテージを、
うんうん、
まあ、手に入れることができなかったっていうところから、今回沖縄でコロナも落ち着いて、そこをすごいエネルギーとして頼りにしてたところがチームサイドはあったんで、
はい、
まあ、トム・ホーバス選手もね、試合の後にっていうのもあったし、渡辺選手とか馬場選手もね、SNS 上げたりとかして、まあ、それが拡散して、まあ、もうどんどんどんどん、大きな問題になっていったということで、うんうん、当然 JB も本当に努力していろいろ動いたし、
はい、
FIBA もなんとかできることをってことで動いたりをしたので、うん、
はい、
なんかこの辺の情報を JB としてなんかリリース出したらとかっていう動きはあったものの、
はい、
そのリリースで やっちゃうとちょっとカチャッとしすぎちゃって、
もうですね、
伝わりづらいこともあるんじゃないかっていうことで、うんうんうん、まあ私と JBA とも連携しながら、
はい、
じゃあ、ちょっと別角度からね、私がこう、もう少し皆さんに分かりやすく伝える、ちょっと JBA とか FIBA は言いづらいようなことも含めて言っちゃうよっていうことで、うんうんうん、私がノートでまとめて、まあそれも結構大きな反応があったんで、まあ簡単に言うと、はい、当然、国際試合ですから、
はい、
JBA のスポンサーっていうよりはグローバルスポンサーもそのチケットの保有権を持ってたりするんですよね。当然大きな金額を FIBA に払ってるんで、そういう権利を持ってたりするんですけども、うん、当然3会場でやってるし、はい、まあ、当然そこ使うよっていうことが前提にはなってるし、使うということの確認もあったようなんですけど、
はい、
まあ、実際パコッと、未使用のところが出てしまって、うん、その JBA としてもなんとか埋めようとして努力したのに、そこが、ね、我々の及ばないところで入ってしまったり、うん、FIBA も使ってほしいということをお願いしてたけど、まあ、来れなくなったってことで空いてしまったりとか、うん、FIBA も、まあ、権利を渡してるし、JBA もそこは触れないし、
うん、
で、買ったスポンサーさんも、もちろん、その倫理的には行くべきであろうっていうところありつつも、行かないと何かがあるっていう、その権利は持ってるんでね、うん、みたいなちょっとふわっとした状況があって、
うんうん、
今回の問題が起こってしまったと。
なるほど。
ですから、まあそこでわっとなって、まあすかさずそのフィーバーもやばい、これはどういうことだっていうことで、そのスポンサーに動いたり、うん、JBA もなんとかしてくれって、いらないんであればこっちで動くとか、
うん、
こう一晩でね、こう動いて、
うん、
で結果的にいろんな方々のお力をいただきながら、
うん、
その席を、まあ、ちゃんと見たい人が座っていただくような状況を作ったということなんですね、うんうん、
はい、
で、まあ、これが事実ですと、
はい、
で一番こう懸念してたことは、その空いてるスポンサー、例えば日本のこのテレビで3試合もやってますけども、テレビの CM をやってくれてるスポンサーであるとか、JBA のスポンサーっていうのはもう、イコールだったり、一部イコールだったりする企業もあったりするんで、日頃からバスケ界を支えて代表強化に貢献してきてた、そのクラブが、この、とばっちりですね、風評被害を受けるようなことはあってはならないっていうのが、まあ、実は私の中で強くあって、この事情ですということと、日本でこう、バスケ界を支えていただいてる、いわゆる、グローバルじゃなくてナショナルスポンサーの方たちはもうそのチケットはちゃんと使ってるし、実際来ても大声で応援していただいてるっていう事実もあるんで、はい、
うん、
なんだよそんな開けてやがってみたいな風に思われてしまったら、それは申し訳ないということが一番の思いです、
うん、
ですからこの放送を聞いていただいてる方たちにご理解いただきたいのは、まあ、詳しくは私のノート見ていただければいいですし、あくまでも説明した通りのような事情で起こったことで、日本のスポンサーさんたちは本当にそういうことなく会場に足を運んで応援いただいてたんで、くれぐれもそういったね、誤解が起こらないようにしてほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、そして最後に、はい、いよいよ島田のマイク、
はい、
公開収録9月の14日に迫りました、はい、だいぶ参加者が増えてるんで、あとわずかだと思います、
う
ん、
はい、
もしお時間がある方は今から応募いただいてもギリギリ間に合うかなというふうに思いますので、
はい、
応募につきましてはですね、この番組の概要欄に、
はい、
リンクも貼ってあると思いますので、そこから応募いただければなというふうに思いますので、
はい、
皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お待ちしてます。
はい、それでは島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません、番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしておりますということで、日本の勝利を信じて、締めたいと思います、
はい、
島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。